6月6日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
はい、道草しましょう。
オッペンハイマーの映画、
はい、
あ、それはさておいて、つまりオッペンハイマー原爆作った人ですよね。で、あのドイツがその原爆を持つと大変なことになると思って、その連合国側はそのピリピリしたわけですよ、
はい。
日本はね、ドイツの長い方、三国同盟ですか、
はい。
で、先々週だったか、あのヒトラーが美術学校のに受かっていたら世界は変わっていったのではないかという、
はい、話しましたね。
解雇権の話をしましたね、
はいはい。
しかし、まあ、ああいうことになったと、
うん。
で、あのアウシュビッツの強制収容所ね、今もちゃんと保存されて残っている、
うん、
菅忍という小説家がね、
はい、
こういうこと書いてるんですよ。そのアウシュビッツはガイドがいなければ入れない。
あ、そうです
か。あまりにも広大だし、世界中から人が来ると、
はい。
収容所としての性格も違う。ナチスが作った収容所は全て公には強制収容所となっているけれども、アウシュビッツなどは絶滅収容所と記述するものもある。
うーん、
絶滅収容所、
絶滅収容所、
つまり本来の強制収容所というのはいわゆる国家の敵を収容するところで、つまりユダヤ人の他にも共産主義者とか政治犯とか聖職者とか、それから同性愛者とかが対象で過酷な労働が課せられたと。で、そういうのはほとんどドイツ国内にある。一方、この絶滅収容所、またの名を死の収容所と呼ばれる収容所はアウシュビッツを含めて6つ、その全てがポーランド国内に建てられたということは意外に知られてないんではないかしらと。
そうなんですね、
うん。で、アウシュビッツももともとは強制収容所として作られて、ポーランドの政治犯など収容されていたけれども、その極秘のうちにユダヤ人絶滅計画が決定すると大量虐殺を目的とした、うん、
そのイメージがありますよね。
絶滅収容所として、うん、まあ、拡張されていったと、
うん。
で、ドイツ国内のみならずドイツが占領した各国からユダヤ人がここに送られてガス室に送られたと、うん。よく知られているように絶滅収容所の方はまず到着してすぐ労働力になりそうな人間とそれ以外に選別される。
あ、そうですか。
後者はガス室ですね、
はい。
知識では知っていても実際に囚人を乗せた列車が通った線路とか敷地内の簡素なプラットフォームを見ると息が詰まったと、
うん。そうです
ね、まさに彼らはね、うん、ここで精神の選別を受けて、で、労働力として認められた人々は奥へ、
うん、
それ以外は人間、
はい、
消毒のためのシャワー室と偽ったガス室へ送られた。
うん、辛い、
ね。もし自分がここにいたら、うん、多分こっちだったろうなと思うと、
うん、
ね、あまたの人が歩いたであろうその死の道を歩いたと、
はい。
ガス室に入ると押収された服や日用品の一部が展示されていますが、一部といえどもその数には圧倒されると。ただ物が無造作に積み上げられているだけなのに確実に人が使った形跡があるので、まあ、なんですか、
うん、そうです、いろんな思いが。
でね、ここで強烈に覚えているのが、
はい、
ニベア、突然のニベア
和
江も使ったことはあるニベア。
日本国産じゃなかったんですか。
ニベアの発売開始は1911年、ドイツだそうですよ。
ドイツ生まれのニベア、
うん。だからこの時代も当然普及していたわけですね。で、缶の状態も今とほとんど変わらず
青い缶ですよね、うん。
あの馴染み深い青地に白い文字を見た瞬間、
はい、
急に目の前の収容所と現在がつながって、あ、これは過去なんかじゃない、今も続いているんだと身震いしたと、ほんのちょっと間違えば私もここにいたのかもしれないと思ったと、ね。でね、アウシュビッツ収容所の初代の所長ルドルフ・ヘス、有名ですね。ルドルフ・ヘスの映画も見たことありますね。
あ、そうですか。
ええ、あの ルドルフ・ヘスが住んでいた邸宅は収容所と壁一つ隔てた場所にあって今も残っていると。清らかな川が流れ緑あふれる美しい場所に立つ、まあ、豪邸ですね。家族の日常を描いた映画もあると。でヘスの子供たちは壁一つ向こうで起きていることは何も知らない。美しい自然の中で、優しい両親や乳母使用人たちに見守られて幸せな子供時代を過ごしたと。で彼らの証言ではね、壁の向こうの煙突から黒い煙が上がったり、時々ね、それが澄んだ川が突然灰で真っ黒になったり、時々変な声が聞こえたりしたことはあったものの、当時は深くは考えていなかった。何も知られてないから、ただねそこが収容所で悪い人たちがいるんだよということだけは知っていたと。ルドルフ・ヘスはね、真面目で教養豊かな良い父親だったそうです。まあ確かにね、でね、子供たちによると普段は物静かな父親に一回だけ怒られたことがある、それは監視と囚人ごっこをしていた、暴力で人を支配しようとするなと諭されたと。
あ、そうですか、
ね、でもその一方で彼は収容所の所長として大量殺戮を命じられると、従来の銃殺よりも効率的に進めるためにガスを採用したり淡々と計画を進めると、彼は後にね、そもそもその所長の任命を拒否するべきだったと悔やんだけれども、まあ葛藤があったわけですよね、
大変なお役目ですよね、
ま、命令されればね、で遡っても果たしてその時本当に断れる人間がどれほどいるのだろうかと。行為は決して許されることではないけれど、式を読んでいると同じ状況に陥った時自分はどう行動できるのか考えられずにはいられなかったと。
そうでしょうね、
アウシュビッツには死体を焼く焼却炉も残っているけれど、その横には場違いな公衆台、ね、がポツンと立ってんだって。これはね、戦後、死刑を宣告されたそのヘスをね、アルフレッド、誰だっけ、あとヘスね、初代所長ね、
所長
ヘスをね、処刑するためだけに作られた。
そうなんですか。
だからかつての職場でかつて家族が幸せに暮らした自宅を前にして彼は命を終えたと。
そうなんですね。
だからね、いっぱいそういうのはまだそうわざと残してんだね。でね、囚人たちが住むバラックの立ち並ぶメインストリートにも集団公衆台があるんだそうですよ。脱走が見つかると連帯責任で班の人間もまとめて処刑されることになっており、この公衆台は特に見せしめとして使われたと。だから恐怖でね、もう脱走者はいたろうけれど、それからイギリスで特訓を受けてわざと潜入したレジスタンスもいたそうですよ、だから大量虐殺のための収容所であることは極秘であって、これ中で何が行われていたのか戦後分かったっちゅうんですよ、だからね、英国情報部に届いたはずの情報は戦後まで公開されなかったと。すごいですよこれね。その他にヨーロッパ最大のゲットーであるワルシャワゲットーも一部が残っていると。ポーランドっていう国は昔からユダヤ人に寛容であったと。だけどもそこにその、ドイツが来てそこにいろいろやるわけですね。で、レジスタンスによるワルシャワ放棄するのを起きるんだけど失敗して、ゲットのみならずワルシャワ全土が焼け野原となったんだそうです。この辺は私はあんまり分かりませんけどね。観光客が訪れるのは王宮はじめ数々の歴史的建築物を抱えた美しい旧市街、ワルシャワ歴史地区、これ世界遺産だそうですけど、でもこれ後から作ったわけですよね、ワルシャワ。だからそういう意味でその町を完全に再建しようという計画が持ち上がって、戦前の写真や風景画で、その建築学科の学生たちがスケッチして、で壁の傷一つまで正確に再現したと。 町を丸ごと再建しようという壮大な計画、それを政府でなくて市民自らが計画してやったという点が評価され世界遺産になったと。
そうなんですね。
だから旅をするのはこういうところにも、だからこれ、で最近友達ともよく話すと、菅氏の部がね、コロナに限らず世界情勢を鑑みるにいつどの国に行けなくなるか本当にわからない、だから行けるうちに行きましょう、
行きましょう、
ね、まあ和江さんも時々外国に行っておりますが、おフランスだけではなくて
漱石さんも行かれれば
そういうわざとらしい巻き返しはしないよ
船旅というのもあります
けどね。あ、そうですね、船旅しましたよ、2回ほど、
はい、ではプラスワンです。
今日のはねジャガーズというね、
はい、
でリードボーカルが岡本死んだかっていうの、今回これに参加してますね。
ザ・ジャガーズじゃなくてミケですね、
うん、
ミケで君に会いたい。